こんにちは。アメリカでフルタイムで働きながら5歳の女の子を育てるナッパです。最近ですね、風邪をひいているっていう方が結構多くて、ツイッターとかでも目にしますし、フェイスブック、私はフェイスブックはこうプライベートでやってて、こうリアルに知り合いっていう人しかいないんですけれども、かなりやっぱり風邪ひいてる人が多くてですね、私自身もこう3週間前ぐらいになりましたし、去年ですね、久しぶりにもう何十年ぶりっていうぐらいに久しぶりにインフルエンザになりまして、で、ぶっ倒れてですね、ものすごいしんどかったんですね。なんで今年はインフルエンザの注射をワクチンをしようかなって思ってたんですけれども、なんかこの間の風邪の時に多分インフルエンザだろうって言われて、こう調子が良くないと打っちゃいけないんですよね、注射って。だから結構今元気になってきたんで、そろそろって思ってても、なかなかまあめんどくさくていかないっていう現状なんですけれども、面白いんですけど、アメリカって医療費が高いって私もいつも言っていますし、思っていますし、でよく話題になるんですけれども、実はですね、インフルエンザのワクチンは、保険を持っているとタダなんですね。で、保険を持っていない人も多分タダでできるのではないかって、これただの憶測なんですけど、例えばですね、日本で言えばこうイトーヨーカドーとかイオンとかですかね、みたいなああいうスーパーの中でも売ってますし、なんていうんですかね、医療従事、お医者さんとか看護師さん以外にも打てるんですね。で、薬局にいる、薬剤師の人とかも打てるみたいなんですね。なんでこうスーパーとか薬局とかで、松清とかで結構気軽に打てちゃうみたいな感じなので、ですごい勧められますし、こう便利になってるんですけれども、それでも行かないという、私家を出てですね、2分以内のところに、そう、フルーショットって言うんですけど、フルーショットを打てる場所が3軒ぐらいあるんですけど、それでも行かないという怠惰な状態なんですけれども、そうですね、今こういうふうに喋ってるのを機にですね、今日明日中にはちょっと行った方がいいかなと思います。先日ですね、ものすごく家族のように思っていた友人と絶縁してしまって、でその人と3年ぶりぐらいに会ってしまったっていう話をお話ししたんですけれども、その後ですね、ちょっとこう喋り足りないというか、なんか発散し足りなくてですね、ノートにも記事を書いたんですけれども、このポッドキャストのディスクリプションのところに入れておきますね、のため。で皆さんはですね、 PTG っていうんですけれども、ポストトラウマティックグロースっていうのをご存知でしょうか。トラウマ的な経験をした後にですね、その後のに成長が見られる、いろんな面での成長が見られるっていうですね、研究がされていまして、PTG ってよく言われるんですけれども、シェリル・サンドバーグさんのオプション B という、その彼女がですね、愛するものすごくパートナー、人生のパートナーとして愛していた夫が急に亡くなってしまって、でその時にもがき苦しみながら、その後にその自分の成長を感じたっていうこととかですね、結構最近お話しする方が多いんですけれども、私もそのこう今回の出来事でですね、その PTG をものすごく感じていまして、そのいろんな面でこう自分がこうバージョンアップとかグレードアップとか、こういろいろな言葉がありますけれども、こうそのトラウマ的な経験をする前よりも、こう今の自分がものすごく成長できたって思っているところがあるんですね。でこの間ノートを書いた時にですね、その今その絶望してる人、こう人間関係の面で、例えばこう友人とか家族とか親戚とか、あとはこうママ友とかですね、結構辛い立場に置かれてる人って多いと思うんですよね。で人間って本能的にやっぱり、人とのコネクションを求めているんだと思うんですね。で 人とのコネクションを求めているけれども、そのコネクションを求めたところでその相手から拒絶されるという経験ってやっぱり誰にでも生まれてくると思うんですよね。でなんでその経験をもとにこうトラウマ的な体験につながってしまうのってとても多いと思うんですけれども、こうその後にこうもがき苦しみこう絶望してもですね、こうそれを乗り越えたところにこの成長した自分がいるんだって思うことでこう頑張れるっていうか、私もそのこう絶縁を経験した時にですね、いろいろな本をすごく読み漁ったんですけれども、こうシェリル・サンドバーグさんもそうだし、オプラ・ウィンフリーとか、こう絶望とかこう落胆、苦悩とか屈辱とかですね、そういうのを感じた人ってやっぱり後でみんなこの経験があったから私は変われたっていう、変われたというかこう成長できたっていう言っている人がものすごく多いんですね。なんで私もやっぱりそういうこう元気づ、今そういう思いをしている人にこう元気づけられるそういう存在にでありたいなと思って この話をシェアしているんですね。で前にも言ったかもしれないんですけど、その本をですねたくさん読み漁ってる時にですね、相手が原因で自分がトラウマを受けたっていう話は結構多かったんですよ。例えばオプラ・ウィンフリーさんは彼女は幼少の時にですね、おじかなんか知り合いの人にですねこうレイプをされてしまうと、そのことがトラウマになってずっと隠していたんですけれども、タブロイドにこうすっぱ抜かれてそれが表面に出た時にですね、こうこの間の、私みたいにですねリベレーティングっていうんですけれども、そのトラウマ的出来事があった呪縛から逃れて自由になることができたっていう気持ちを語っておられたんですけれども、本の中でそれと一緒でですね、その自分が原因でその自分が、失敗をしてしまった、自分が人を傷つけてしまったから、が理由でこうその例えば絶縁をしてしまったとかですね、そういうのが自分原因でトラウマ的な体験をしたっていう、ケーススタディっていうか、その起こった出来事っていうのはなかなかやっぱり語ってる人がいなくてですね、私はその時やっぱり自分が悪かったから、自分がいい友達じゃなかったからこういう風な結果になってしまって、でこうやっぱり自分がいけなかったんだってこうすでにもうかなりこう落ち込んでいるのに、こうあまりその自分原因でトラウマ的経験をしたことがないしたという、ケースをあまり見ないがためにですね、余計またあやっぱり自分ってダメなんだなって思ってしまったことがあったんですよね。なんでこうそういうふうに思っている人がもしもいたらですね、自分が原因で起こることもありますよと言いたくてですね、で今考えるとですね、なんでそういうケースがあんまりないのかなって思うとですね、シェイムなんですよね。恥の気持ちをやっぱり持つんですよね。で自分がこう悪かったからこう自己責任じゃないですけど、こう自分が悪かったんだからこう悩んでいるとかそういうことを言うのも恥ずかしいというか恥を感じるっていう気持ちがあるからですね、そういうケースの本とか記事とかにも出てこないのかなって思いまして、それは結構なんかなんて言うんだろう、アハーって言うんですけど、こうなんて言うんですかね、膝を打つ、こうガテンがいったとかそういう感じに思えてですね、なんかこれからも私はですね、恥を感じながらもですね、自分がその失敗をしてしまった私自身が悪いっていうよりは、そのうまく人と付き合うスキルが自分はなかった、そのためにその失敗をしてしまったので、こうしょうがなかったというか、そのスキル、うまくやるスキルがなかったからだ 未熟だったということですね。なんで、まあ、未熟だったことを責めてもしょうがないので、まあ、これからもこうやってシェアして、同じ思いを持っている方がもしいらっしゃったら、一人じゃないよって、伝えたいなと思っています。今日は、Post-Traumatic Growth。日本語ではですね、今私ググったんですけれども、心的外傷後成長というふうに訳されているようで、心理学的、用語みたいなんですけれども、とにかくですね、こう何かこう逆境ですね、要するにこう自分が大変だとか苦労大変なことにこう巻き込まれている時とか、自分が巻き起こしてしまった時とか、こう自分の心にストレスがかかっている時にですね、私はその自分がすごく悲しかったりとか苦しかった時にですね、そのポスト・トラウマティック・グロースのことを読んで、こんなことって本当にあるのかなとか、あんまりこう心にあんまり残らなかったんですよね、実感として感じなかったので。でも私がその生身の人間としてですね、その有名人とかじゃなくて、こう普通の一般的な一人の人間としてそういうふうに感じたので、こう今苦しいところにいる人たちに少しでもそれ本当だよって言いたくてですね、今日はちょっとトピックとして取り上げてみました。もし何かご意見とか、そんなの嘘だとかあったらですね、ぜひツイッターなどでご意見をいただければと思います。でも私は結構信じていてですね、周りの人にもやっぱり何かあったこうトラウマ的出来事があった人って、そういうふうにこう出来事がこうあってよかったとは思えないまでもですね、やっぱりその私のようにやっぱり出来事があって自分が今こんな風になれたから、出来事には感謝してるなとか、その頑張った自分には感謝してるなとか、そういう風に思えてくるんですね。それってやっぱり成長なんですよね。なんでそういう風にちょっと考えをシフトできたらなって思うんですよね。苦しいってばっかり考えてるんじゃなくて、あ、この後に私の成長が待ってるんだって思っていただけたらなと思います。今日の英語は flu。ですね、アメリカで私暮らしてきてるんですけど、アメリカのほとんどの人はですね、日本でインフルエンザのことって略してもインフルぐらいだと思うんですけれども、アメリカで私が見てきた人たちはですね、flu っていうんですね。で、インフルエンザって言ってもですね、あんまり通じないことが時々あるので、医療関係者以外だとあんまり知らない人もいるんじゃないかなとか思うぐらいですね。あんまり皆さんインフルエンザって言ってる人を聞いたことがないという感じで、医療系の記事とか新聞記事とか雑誌記事とかを見ると、その詳しくインフルエンザって書いてあるんですけれども、大体皆さんフルーっていうので、インフルエンザのワクチンはフルーシャット、ショットですね。ショットっていうのが注射っていう意味なんですけれども、フルーシャットっていうので、もしアメリカでですね、スーパーとかに行ってこうフルーショット、インフルエンザのワクチンを受けたいっていう時はですね、 I'd like to get a flu shot って言うとですね、 あっち行きなさいって多分教えてくれると思うんですけれども、面白いなと思って、なんか英語と日本語で同じことを言ってるのに違う言い方なので、もしもこうflu shotって結構一般的な会話で、今年はもうフルショット打ったとか言って出てくるので、映画とかネットフリックスのテレビとかでもちょっと見てみてください。冬の場面とかで結構出てくる話だと思うので。私が住んでいるところはですね、ものすごく暖かくって、全然まだこう温度的にはですね、もう夏と変わらない私が前に住んでたこう寒かった地域ではですね、ものすごく寒くって、今の時期だったらもうコートとか着てたんですけれども、全然 T シャツでまだあちこち行けるし、昨日なんてお友達の家に行って結構汗をかくぐらいだったんですけれども、結構温度が
温度が高くてもですね、やっぱ風邪って流行るんですよね。私寒いところに住んでる時はですね、あったかい地域の人は風邪とかひかないのかななんて妄想してたんですけれども、やっぱり菌でなるので、風邪をやっぱりひくんですよね、周りの人がものすごく。で今週から私が住んでいるところは結構寒くなるみたいなので、今度の週末はですね、なんか鍋とかやりたいなって思っているところです。
ご視聴ありがとうございました。ではまた。 See you next time.